おはようございます、先週の箇所から、民数記で、辛い部分といいますか荒野の40年間の放浪について、記されています、年数にしては大変長いんですけども、簡潔に、そこで起こったことを民数記は記しています、一言で言えば、民のつぶやきです、いろんな、ことが、不満になり、そして、モーセそして主につぶやきます、ここで、出てきているのはコラの子たちの反乱16章に記されています。そして、そこを主に話したいんですけども、15章は淡々とした、戒めの、確認がされました。いつになったら、終わるんだろうかというなかなか願って示されたことが実現しないことを私たちは経験します。特に就職したり、また結婚したりと、それから学生時代と比べて物事の展開というのは結構ゆっくりで、このまま働いて、やがて働けなくなって、そして、年配の方を世話して、そして生涯終わると。そういう、いつ果てるやらという日々を過ごさなければいけない時が、人生の大半ではないかと思います。そういう意味では、荒野を旅する民の気持ちも、共感できる部分があるのではないかと思います。同じことの繰り返し、同じ光景の繰り返しということがあります。その中で、私たちにこの15章を16章が伝えていることを、共に確かめたいと願っています。目覚ましい出来事として記されています。コラの子たちの反乱のところ、16章の8の目の部分を読んでお祈りしたいと思います。民数記の第16章です。1節から11節の箇所を拝読してお祈りいたします。民数記第16章、1節から11節。レビの子であるケハテの子イツハルの子コラはルベンの子孫であるエリアブの子ダタンとアビラムおよびペレテの子オンと共謀してモーセに立ち向かった。イスラエルの子らで会衆の上に立つ族長たち、会合から召し出された名のある者たち250人も彼らと一緒であった。彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、二人に言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのに、なぜあなた方は主の集会の上に立つのか。モーセはこれを聞いてひれ伏した。それからコラとそのすべての仲間とに告げた。明日の朝、主は誰がご自分に属するものか、誰が聖なるものかを示し、その人をご自分に近寄せられる。主はご自分が選ぶものをご自分に近寄せられるのだ。こうしなさい。コラとそのすべての仲間よ、あなた方は日皿を取り、明日主の前でその中に 火を入れ、その上に香を盛りなさい。主がお選びになるその人が聖なるものであり、レビの子たちよ、あなた方が分を超えているのだ。モーセはコラに言った。レビの子たちよ、よく聞きなさい。あなた方は何か不足があるのか、イスラエルの神があなた方をイスラエルの会衆から分けて主の幕屋の奉仕をするように、また会衆の前に立って彼らに仕えるようにご自分に近寄せてくださったのだ。こうしてあなたを、そしてあなたの同族であるレビ族を皆あなたと一緒に近寄せてくださったのだ。それなのにあなた方は祭司の職まで要求するのか。事実一つにあって主に逆らっているのはあなたとあなたの仲間全員だ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。天の父様、あなたの恵みを、またあなたの真実なお取り扱いをこの箇所を通しても教えてください。あなたの皆が崇められ、あなたが私たちを捉え導き御心を行わせくださいますように、イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今お話ししましたように、同じことの繰り返しという中で出てきやすい問題について、この荒野の放浪の箇所は私たちに教えています。何を目当てにすべきか、また何に気をつけるべきかということです。前半の15章と後半の16章は全く違う内容。前半は戒め、後半は出来事、前半は捧げ物について、そして後半はリーダーシップについて、またフォロワーシップについてです。まず前半見てまいります。15章全体が2つに分けられます。1つは21節までの捧げ物についての規定、そして22節から最後までは罪が起こった場合の裁きについてです。この15章に特徴的なことは、2節の言葉です。15章の2節をお読みいたします。主はモーセにこう告げられた。イスラエルの子らに告げよ。私があなた方に与えて住まわせる地にあなた方が入り、そう告げられています。約束の地に入った時の戒めです。これを聞く者たち、特に大人の者たちですよね、彼らにとっては約束の地に入る前に荒野で死に絶えると宣告されていました。彼らの不信仰のゆえです。しかしその約束の地に入る期待を砕かれた民にあなた方が入りと教えています。民はどんな思いを持ってこの教えを聞いたでしょうか。入れないというようになる前ではなく、 もう入れないということを認めざるを得なくなった、約束の地の手前に逆らった出来事、そして気を取り直して攻めに行こうと思ったら散々な目にあったという後に語られたんです。私たちは自分が体験できなかったからもう関係ないとしないように、やがて地震や台風が起こるかもしれないということを今私たちは直面していますけれども、その対策は起こってからでは遅いものですね。ですから真面目に治水工事をしたり補強工事をしたり、私の町にもそういうわけで水害に備えて遊水地が各地に設けられていますね。またハザードマップがあったり避難訓練があったりということがあります。また大きなプロジェクトは一世代で出来上がるとも限りません。私たちの祈りで生きている間に隣接地が与えられるだろうか、それは分かりません。ご年配の巨大姉妹は生きている間に次の牧師交代起きるだろうかと、そのことはあまり実感できないかもしれません。しかし教会は神のご計画の中で立ち続けて、そして主の再臨までキリストを証しし、キリストの花嫁として迎えられるのを待っていますね。先輩の多くの生徒たちはその時にまで生きていることができずに先に天に行こっています。しかしやがて主がよみがえらされて共に主を迎えることができます。今私たちが置かれている務めは、この教会がこれからも立ち続け、また私たちに与えた信仰が祈っている方々に、そして家族に受け継がれて、そして神の国が主を迎える時までしっかりと待ち続けることです。このことはもう荒野で死に絶えるということが宣告された世代の民にとっても同じなんです。自分が見れなくても、しかし自分の子供たち孫たちが約束の地を見、そしてそこでしっかりと約束の地で増え広がり神様の栄光を表す、そのためにまず私たちが主が告げられている教えをしっかり守り、そして約束の地に入ったらこれを実行するんだよと、確かに罪を犯して自分たちは入れなくなりました、なれませんでした、入らなくなったんですけども、しかしあなたたちは入れるんだからしっかり受け継いでほしいと、そう言ってこの教えを受け止めるために語られたのです。どんな内容が書かれているかということはテキストに、まとめさせていただきました。約束の地に入った時にどうしようかではなくて、ちゃんと分かって主に喜ばれる捧げ物を主の教えに従って捧げるんだよと、 そして約束の地に入ったらもう同じようにですね、マナーを食べて、またマナーを拾って、そして一箇所に集まって礼拝をし、そして約束の地に向かって旅をする、この連続ではなくて大きな豊かな地が広がっています。その時のための教えもきちんと与えられているから、その時に向けて備えるんですよ、ということを全員が掟と裁きを守り続けることを通して確認いたしました。そして約束の地に導かれたら、17節以降ですけども、まず受けた収穫を神様に捧げて新しい生活を始めるんですよ、そう教えられていました。22節以降は、罪を犯してしまった時どう裁けばよいかということ、荒野の中で一箇所に集まり、また、皆ある意味もう平等な点では、争いが起きにくかったんです。日常生活のトラブルってあんまり起こないなんですね。食べ物は自分で取るんですし、財産もあっても何にも役に立ちませんし、ですからいろんな争いは起こりにくかったんです。しかし約束の地に入りましたら、異国人もあり、誘惑の種はいっぱいあり、そして民はそれぞれ離れて暮らします。いろんな、過ちが起こりやすくなります。その時に皆まとまって過ちを犯してしまった場合、一人個人が、過ってしまう場合、そして過ちを犯す時にもその状況、それらをきちんと覚えて正しく裁いて、不当な裁きによって人が自暴自棄になったり、悲しい辛い思いを、罪を犯してないのに犯したという裁き、また大した罪でないのに厳罰に処せられるということを通して社会が混乱し、神の栄光を表せなくなることがないように、きちんと裁きをなすように、恋でない罪には許しの道が備えられていますけれども、いけないと知りながら恋に行った場合は厳罰にしなければいけませんよ、こうして神の民の秩序が保たれるように、いざという時約束の地は必ず、導かれますので、それに備えておくようにと。何しろ周りには敵がたくさんいて、攻撃や窓ばしがあります。民が一つになってしっかりと立たなければ生きていけない場所ですから。そして15章の37節以降、衣の房について付け加えられています。イスラエルの民は今みたいに補正術ありませんので、布の端っこほつれやすかったんですね。ですから、衣服の裾には房を作って紐をつけなさいと。それを通して主の命令を思い起こしなさい。 他の民はそこまでしなくて、野放図に生きていたでしょうけども、この房を見るたびに、神様の教えを思い起こすように。イスラエルの民の規定はそういう部分もありました。割礼も、用を足すたびに思い起こすためでもありますし、また、生活習慣となっていました安息日や祭りの日もそうですし、また食物の規定もそうですし、汚れの規定もそうです。同時に日常生活の服装の中にも神様を忘れないようにと定めがされていました。神様の言葉がとても大切だったからです。私たちも、いろんな方法を用いて、神様の、約束、そしてそれに対してどのように備えていけばよいのかという聖書の教えが明確に記されていますので、共に励まし合いながら歩んでいきましょう。私たちの生涯は自分だけのものではありません。仲間のものでもあり、家族のものでもあり、また将来を担う若者たちのものでもありますので、それは一般にもそうですね。自分の世代のことだけ考えていって次の世代のことを考えなかったり、あるいは若者が自分の世代のことだけ考えて上の世代のことを考えなかったら社会は崩壊してしまいます。私たちはその点で将来をまた過去を見据えながら歩んでいきましょう。さて、神様をこのようにしっかりと民を教えてらっしゃったんですけども、そのことは意に介さない人たちが出てきました。16章に入っていきます。コラの反乱と言われている出来事が起こりました。コラについてはレビ族、そしてモーセと同じケハテ族、ケハテ族のイスラエル、イツハルの子と記されています。詳しくは出エジプト記の6章に記されています。モーセの属するレビ族についての記録ですけれども、6章の、レビは3人の息子、ゲルション、ケハテ、メラリと16節にありますね。ゲルション族、ケハテ族、メラリ族とあります。そしてモーセはケハテ族、アロンもケハテ族でした。で、18節、ケハテの子はアムラム、イツハル、ヘブロン、ウジエルであるとあります。アムラムとヨケベデの間にアロンやミリアムやモーセは生まれました。そしてイツハルは順番からすると2番目ですね。そして、21節、イツハルの子はコラ、ネフェグ、ジグリであるとあります。ここのコラが、今民数記16章で見ますコラです。ですからモーセ、アロンとは二いとこという関わりでしょうか。おじいさんが、兄弟だという関係です。そしてケアテ族ですから、祭司たち、アロンの子孫たちとともに主の宮に仕える、大切な働きを担っていたのでした。 しかしこのコラはイスラエルの族長たち、名のある者たち250人と一緒にモーセに反抗しました。十六章の二節にある通りです。モーセとアロンに抗議したんです。三節、彼らはモーセとアロンに逆らって結集し、二人に言った。あなた方は分を超えている。全回収残らず聖なるものであって、主がそのうちにおられるのになぜあなた方は主の集会の上に立つのか。自分たちだけリーダーであるのはずるいと抗議したわけです。不当であると。みんな、主の聖なる民であるから平等のはずだと。しかしながら、アロンやモーセは確かにリーダーとして立てられましたけども、立てたのは主であって、彼らが優れていたから立てたわけではなかったんです。彼らが自分たちが優れているから私たちがリーダーとなると言ったわけでもありません。神様が平等な民の中からご自分で選ばれただけですから、その人選については民が文句を言う筋合いではなく、それに異議を申し立てるということは神様の導きに逆らう、自分を神様の位置に置く不遜の罪でした。そのような不当な訴えをなんとイスラエルの長老たちと共謀して抗議したんです。250人以上ですね。その時にモーセたちはどう応じたか。4節、モーセはこれを聞いてひれ伏したと。彼らにひれ伏したんではなくて主の前にひれ伏したんです。それはそのような反逆者が起こってしまったことを主の前に詫び、そして神様の御心を伺ったんです。そしてこうモーセは答えます。五節にありますように、明朝主がご自分が立てたもの、性別して立てたものをご自分のもとに近寄せられると。だから明朝日皿を取って火を入れ香を持って、あなた方全員が共に主の前に出なさいと、そう告げました。またレビ族の仲間たちには9節にありますように、あなた方も主の特別な計らいを受けて神の宮に仕える特権をいただいているんではないか、それで文句があるんですかと問い返しました。主の宮で使える特権だけでなく祭司の職まで要求するんですかと。これらの反乱の背後にはレビ族たちの不満もありました。11節にある通りです。事実一つになって主に逆らっているのはあなたとあなたの仲間全員だ。アロンが何だからと言って彼に対して不平を言うのか。さてモーセは 全員が死の前に、反乱者全員が死の前に出るようにと、告げました。しかし、その首謀者の、一人、十六章の一節に、ルベンの子孫であるダタンとアビラム、およびペレテの子、オンと共謀と。ルベン族というのは、イスラエルの民の、長男一族ですね。ですから自分が、本家というわけではありませんけども、長男一族なのだから、自分たちがリーダーとなるべきだというふうに不満を抱えていたものです。そして、神様が裁くので前に出なさいと言ったら普通に出ればいいんですけど、行かないと。そう、断ってしまいました。そして、ダタンとアビラムは、13節、14節にあるように抗議しました。あなたは我々を乳と蜜の流れる地から連れ上って荒野で死なせようとし、その上、我々の上に君臨している。それでも不足があるのか。しかし、あなたは、乳と蜜の流れるうちに、我々を導き入れず、畑と葡萄畑を受け継ぐべき財産として、我々に与えてもいない。あなたは、この人たちの目をくらまそうとするのか、我々は行かない。約束の地に導こうとして、導くと言ったのに、それを、その責任は果たしてないと。行けなくなったのは彼らの罪のせいであったのですし、主は忍耐をもって子孫を導き入れると約束してくださいました。それなのに、モーセに約束違反だと言って、抗議したのです。なかなか指導者の伝えていることが伝わらないということもあります。モーセはさすがに怒りました。そして主に訴えます。15節にある通りです。仕方ありませんね。集まった者たちに、主の前に出るようにと告げました。そして、火皿を取って火を入れ、香を持った彼らは幕や会見の天幕の入り口に立ちました。18節をご覧ください。その時に、コラはイスラエルのすべての民を主に逆らわせ、モーセに逆らわせようとして、集結させました。これをいい機会だと思ったのでしょう。19節。コラは二人に逆らわせようとして、全会衆を会見の天幕の入り口に集めた。その時、主の栄光が全会衆に現れた。神様が出てこられました。それは、モーセを滅ぼすためではなく、モーセとアロンに逆らう者たちを滅ぼすためです。主はモーセとアロンに告げられた20節ですね。あなた方はこの会衆から離れよ。私は彼らを立ちどころに滅ぼし尽くすと。ちょうど金の子牛事件の時に神様が民を、ご自身に逆らった民を滅ぼそうとするときに、モーセが取りなしたように、二人は主の前に身を挺して取りなします。 そして民が守られるように。主は告げますね。23節24節。主はモーセに告げられた。回収に告げてコラとダタンとアビラムの住まいの周辺から引き下がるように言えと。行こうとしなかったダタンとアビラム、そしてコラの住まい、そこから離れるようにと民を警告しました。警告に従って民が離れたとき、地が口を開いて彼らを飲み込みました。モーセはその前にこう告げています。28節。モーセは言った。私を使わしてこれらの技を行わせたのは主であり、私自身の考えからではないことが次のことによってあなた方にわかる。もしこの者たちが全ての人が死ぬように死に、すべての人の定めに合うなら、私を使わしたのは主ではない。30節。もし主がこれまでにないことを行われるなら、すなわち地がその口を開けて彼らと彼らに属する者たちをことごとく飲み込み、彼らが生きたまま黄泉に下るなら、あなた方はこれらの者たちが主を侮ったことを知らなければならない。この警告の通り地面が割れ、地は彼らを飲み込みました。民は恐れます。また35節。また火が足のとこから出て甲を下げていた250人を焼き尽くしたと。そしてまだ災いは及んでいましたので、彼らが滅ぼされた彼らが使っていました火皿を打ち叩いて、そしてその延べ板を祭壇にかぶせなさいと急いでこれを行って、災いは止みました。災いは止みましたけれども、翌日になって民は抗議します。41節。あなた方は主の民を殺した。モーセとアロンが殺したわけじゃなかったですね。主が裁かれたのです。すると雲が幕屋に現れて、主の栄光が現れます。そして再び神様の罰が広がろうとしていました。47節。モーセが命じた通り、アロンが火皿を取って集会のただ中に走っていくと、神の罰はすでに民のうちに始まっていた。彼は香を焚いて民のためになだめを行った。彼が死んだ者たちと生きている者たちとの間に立った時、死の罰は終わった。コラの事件で死んだ者とは別に、この死の罰で死んだ者は14,700人であったと。こうして、さらに多くの民が自らの不信仰のために罰を受けることになってしまいました。それを とどめたのは、それだけで済むようにとどめたのは、モーセとアロンが必死で取りなしたからでした。こうして痛ましい事件が起こりました。火のような試練、主が、ご自分の民を打つ試練が起こりました。時々、そんな痛ましいことが、イスラエルに起こったんですけども、今はそのような形ではありませんけれども、パウロが言ったようにサタンの手に引き渡されるということが教会に起こることが確かにあります。教会がサタンの餌食になるのは、使徒の結びつき、互いの愛と信頼が損なわれる時です。サタンは、いろんな、不満の種を、まきます。神様が試練として与えてくださっているのに、それを、認めずに、そして、誰かのせいにしたり、また、主につぶやいたりして、不和を、起こします。特に教会においてもリーダーシップ、秩序が乱れると教会はバラバラになって、伝道活動、また互いの愛の交わりが、そして祝された礼拝が損なわれてしまいます。体はあっても心はそこにないということが起こります。教会にとって牧師交代は一番の試練だと、街道建設も試練だと、そういうことがあり、船橋教会は無事に守られてきましたけれども、新たな火種が起こっています。私もあまりワクワクありませんので、交代の準備が必要です。そして柏伝道所はさらに早急に後継伝道者が必要です。交代するときに、それが、スムーズにいくか、そして祝されたスタートをできるかということは、大きな、試練、課題となります。また今献身者が起こされていて、しかも同年配の2人なんですね。ここにも似ているからこそ、人間的な思いでどっちがいいかとか、いうふうに話し始めて、そしてその自分の願った通りにならないとつぶやきが生じたりという危険もあります。主は、一人一人を取りに足らないものでありますけれども、清めて用いてくださいます。奉仕においてもどの、役につくか、どの順番につくか、それも含めてですね、神様が、恵みによって私たちを救って、恵みによって私たちを立てて、恵みによって用いてくださるんだと、また主があえて足りないものを群れの指導者として立ててくださるんだ。主を恐れて従う心を忘れないようにしましょう。そして私たちのまだまだ不足があって、いろんな訓練が必要で、そのために願った通りに順調に進まないということがあります。試練も起こります。でも 神様がそれを許されて、神様がそれを最善へと導いてくださることを覚えましょう。もし文句があるならば、それで不安を感じやすい方ではなく、伝道者に言ってください。また執事役員に言っていただければと思います。そして何より訴えるべき相手なのは神様です。主は受け止めて正しく導いてくださいます。ただもう自分で勝手に答えを決めてですね、願った答えをしないと、もうダメだと言って、決めつけないで、神様の御心がなるようにと、イエス様が十字架で向かって祈られた、十字架に向かってゲッセマネで祈られたように、御心をなしてくださいと、求めていきましょう。平和の神が必ず私たちを平和のうちに守ってくださいますから、お祈りいたします。天の父様、長野の、痛ましい、出来事を思いますと、そのようなことが、起こらないでほしいと願うものです。しかし、形を変えていろんな試練があります。どうか私たちの信仰を守ってくださり、教会の一致を守ってください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。